社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の月曜日、この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。神社に伝わる文化や風習から私たちの生活を見つめ直してみます。スタジオには秋田県神社庁教化副委員長の川尻隆樹さんをお迎えしました。川尻さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、今日はあのテーマ傘でお送りしているんですが、今日は雨降ってませんから、もちろん傘は必要ありませんが、川尻さんね、もともとのおしゃれなんですよね。
そうなんですよ、今日も紺のジャケットをスッと白いシャツの上に羽織ってきてくださいました。
さらっとこう羽織ってね、いつもね、本当にかっこいいんですが、傘もじゃあ結構こだわりがありますか？
いや、意外とないんですけど、我々はあの儀式で、あの和傘を使うことがよくあります。
和傘、
はい、あの油
を敷
いた和紙で、
はい、
装束つけるとあれがぴったしね、あるんですね。
色は
あのなんで、あのベージュ系、あの、
はい、あれ手作りの傘で、
そうですそうです、
売ってます。
売ってます
和傘、
かなり高価ですけど、
かなり高価、
はいはい、
雨が結構、あのしのげるんですか？
はい、和傘
と聞くと、表面に油を
引いてありますので、そうそうそう、
材質はあの骨の方は、
骨はもちろん竹ですよ。
竹、
はい、
本格的ですね。それを傘を差しながら、ちょっと今日会合があるからとかって言って、
いやいやいや、普段はあの安いビニール傘です。
100円500円ぐらいの、
そうそうそうそう、
あ、普段と使い分けてるんですね。
そうですそうです。
行事の時は和傘、普段の使いはビニール傘、
そういうことです、
はい、
そんな川尻隆樹さんをゲストにお送りしていきます。、はい、さて6月に入りまして、今月は祝祭日がない月ですよね、
うん、そう、すごく ね、休みがないって感じ、
本当、6月だけはね、全くないですね、
特に今年はあの5月が連休長かったっていう方がね、多かったでしょうから、10
連休とかね、あったから、
うん、
余計に感じますよね、このギャップを、
ね、はい、そこで今日はですね、日本の国旗と祝祭日について川尻さんにお話を聞いていきます。まず国旗と言いますと、川尻さん、
はい、まあ、これはみんな知ってる通り、あの、うん、世界のね、全ての国家が例外なしにこの国の旗を持ってます、うん、現在ですね、
はい、
で、国旗は もちろんこの国家、それから民族の象徴、うん、そしてさらにその民族国家の理想や歴史、あるいは国柄を表しているものが、あのいわゆる国旗と言えると思います。
うん、はい、もう国の識別マークですもんね、
現在は。そうですね、もともと国旗があったかというとそうじゃなくて、もともとはこの氏族、氏族、一族の識別のための旗、それがまず始まりなんですね。
じゃあもっと細かく、例えばあの誰々さんの一族の旗、
そうそうそうそう、
というのがあったんですか？
そうです、これあの、中国のですね、紀元前500年頃、あの春秋時代と言われているあの例の兵法で有名な孫子、そこの中にですね、あの言葉に、あのいわゆる族旗、あの氏族ですね、はい、族旗はこの人の目を一つにするゆえになりという、あの言葉がもう既に出てるんですね。だからその一族のこう主義目標に向かってこう統合する意味、あるいはさらに今度進むと民族的とか地理的とか歴史的にこう国家ができてくると、まあそれにあの尊厳がある象徴としての標識がまあ国家として成り立っていくんですね。
は
い、これじゃあもともとはいっぱいいろんな旗があったのが統合されてい
て、一族ごとにそうそうそう、それがだんだん統合されて、最終的にこう国家に発展していくっていうことですね。
あ、国としてじゃあ一つの旗っていうのが決まっていたんですね。はい、
そうですね、
はい、日本で言いますと日の丸ですね。
そう、今もう誰もが知ってる日の丸なんですけども、
はい、
あの日の丸そのものがいつからあったかっていうことはちょっとあまり古くてわからない部分もあるんですけども、ちょうど平安あの時代の初期に編纂された、勅撰詩書の職人本義という本がございます、
はい、
でそこの中の文章に、文武天皇大宝元年正月1日本大国殿長寿を受け、左日照清流朱雀の旗というような言葉がもうすでに漢字で書かれて見えてるんですね、はい、でまあ今で言う旗よりもこう上りのような 長めのこう上りのようなものにこう日照が書かれていたんじゃないかなというふうに言われてるんです。
縦長の旗だったということですか？
そうですそうです、はい、
あのちゃんと棒にこうつけて、
そうそうそうそう、まあ、あの旗差し物ですから、そうそう、馬とか、あの腰に差しておそらく、表してたんじゃないかなっていうのが忍ばれますね、
は
い、
これは意味合いはあるんですか、その日の丸については。
いや、 やっぱりあの昔からほら、あの日出る国って言われてますから、うん、やっぱり日本は東からあのいわゆる日が昇りますのでね、うん、やっぱり一番その国を象徴する形としてはこう日照っていうのが古くからやっぱり、象徴として、皆がね、あの注目してたんだと思います、
うん、は
い、で実際にその旗が、あの現存するですね、旗に日の丸の旗がこう分かるのは14世紀、あのいわゆる南北朝時代ですね、
はい、
あの後醍醐天皇さんのおとぎですけども、この太平記に、帝笠木山に錦の御旗を立つ、その姓日月の像を銀にて打ち付けたり、初の日の丸の記録というふうに出てるんですね、はい、で現実にこの後醍醐天皇さんが、はい、あの 神家であるこの堀、信正というものにこの日の丸の旗を下賜してる。でそのこの今の堀さんの家に現存してるんです。
残ってるんですか？
残ってるんです。
今でもある。
はいはい、あれ14世紀ということはまあ700年くらい前ということですよね。
そうですね。1300年代ですね。後醍醐天皇さんだけですから。
が残ってる。
そうそうそう。
どのくらいの大きさなんですか？大きさは。
大きさはですね、せいぜいあのそうですね、5、60センチぐらいの。
あら、ちっちゃいですね。
ちっちゃいです。意外とちっちゃいですね。
はい、でも残るんですね、700年。
残ってるんですね。現存してるんです。まあ、確実にあの日照が使われてた、まあ、これ国旗とかそうじゃないんですけどね、まあ、そういうあの日の丸のまず古い、現存しているものではそういうものが残ってます、でさらにその後ですね、あのいわゆる戦国時代になると武田信玄、豊臣秀吉、山田長政、徳川幕府もこの日の丸の模様の旗を用いたと、言われてます、特にこの徳川幕府の終わり頃はあのペリーの来航だとか、はい、いやロシア船が来るとかオランダ船が来るとか、いろいろ海外のね、あの船がこう日本に来るようになると、いわゆる船の識別として、船印としてその挙げられたのが日の丸、日本では日の丸だったんですね、はい、それをあの安政元年、ちょうど19世紀のちょうど半ばですけども、総船印として、徳川あの家康がですね、大名に、布告したと。これ日本総船印の剣というあの題名で、あの各地の大名にですね、この船に、日の丸を掲げるようにというお達しを出したということですね、はい、それからあと、まあ、あの有名な幕末 あのいわゆるあの薩摩で、あの薩摩藩で造船したあの昌平丸というね、あの蒸気船を作ったんですけども、それにやっぱりその日の丸が、掲げられたと。それからその後では、あの万延元年1860年ですね、これも有名なあの勝海舟が率いるあの憲兵使節団の新見正興一行を乗せた例の勘輪丸、
勘輪丸
のマストに一番てっぺんにあの日の丸がね掲げられて、海外に出かけていってるんですね、
は
い、でアメリカに着いて時にはですね、国際親善でその国旗をお互いに交換してるんです、ですからもう完全にあの日本、それからあの国外でも日の丸は日本の旗ということで国旗として認められてるんです、でにね、
もう日本を表す旗ですよね、
そうですね、そういうことですね、
うん、
はい、であとはあのその次の年ですね、1861年にはあの剣王使節団ヨーロッパに、はい、あの行きます、それからその時はもちろん掲げられて、
はい、
さらにあの小笠原 の父島、小笠原諸島の父島にこの国土の自分たちの国の領有の島ですよということで、あの初めてあの島に挙げられたのも、国旗この日の丸だったんですね、はい、で例の明治維新になって、明治3年1870年に、太政官布告ということで国旗として完全にあの国の法として定められた、まあ、そういうあの、まあ、いわゆる鎌倉時代の後半から明治に至るまでにこういう歴史を経て、
あ
の明治に完全にですね国旗としてあの、定められてるんですね。
法律で認められたのは割と最近なんですね。
そうなんですね。
へ、
ただ日の丸先ってはずっとね、古くからいろいろな場で、登場してますから、
なるほど、
やっぱり相当日の丸っていうものに あの思い入れがね古代からあったんだと思います、
ね。
ま
あ、歴史的に見てもね、あそこでも国を表す肌ですから、
そうですね、
まあ、あの歴史を全部こう抱えてここまで、繋がってきてる肌と言えますね。そういうことですね。
はい、であとはあの日の丸はご承知の通り白地に、日照ですから日の丸、赤のね日の丸ですけども、これにはあのちゃんとあの、意味がありまして、この白地の部分、この白はもう見た通り正常潔白で、理想としてはこう平和を表しているというふうに言われています。
へ、
はい、で日の丸はもちろんあの日照ですから太陽ですね、
はい、
日本は昔から日出る国と言われていますから、太陽をあの真ん中に、するわけですけれども、
はい、失礼しました、はい、
そのこの赤はですね、あのいわゆる誠の心、あるいは赤き心、赤心とか、ということで、まあ、真心を表す、あるいはあの情熱だとか、あの自分たちの、そう、あの太陽のいわゆる恵みですね、そういうものからこう、まあ、力を象徴するものでもあるというふうに言われてます、はい、
本当に、まあ、はい、理想がそのまま国の旗に現れてるんですね。
非常に単純なんですけども、あの素晴らしいあのデザインだと思いますね、
は
い、それからあと国旗はあのこの明治以降定められてからですね、あの寸法がもう決められてるんですね。
ほうほう、
はい、で寸法が決められてるってことは、あの、まあ、あの軍艦とか軍機にも使われたので、あの軍機の場合は大機、中機、小機といって3つの旗に分けられてるんですけども、一般の旗はまず、まあ、あの寸法はあの比率は同じで、あの横長い方が、横長の方が3、それから縦があの2です。だから3対2、
3対2ですね。
そうです、そうです。
横対縦が3対2。
で、はい、で今あの世界の国旗の中のこの3対2で作られている国旗がもう90確か5カ国前後あると思います。もう大部分がこの3対2 の、 あの寸法でできてるんですね。
そうじゃないところもあるんですね。
そうですね。それからこの真ん中 の、 あの日の丸はちょうど旗の中心の縦の、縦の方の5分の3、5つに等分した3つ分がこの日の丸というふうに寸法決められて、
うん、上と下に空白分の5分の1ずつがあって、
そうです、
真ん中の5分の3 で、
そうです、
綺麗な円を作っているということですね。
ちょうどバランスがね、非常にあの見た目も綺麗だということですね、
はい、はい。
それからあと、まあ、あの一般の方があの意外と、分かってないというか知らないのがですね、どこに国旗を掲げるかということですね。
玄関先によく、
そうですね、まず当然も、うん、戸口門があれば門のところにやるわけですけども、ちょうど内側から見てあの右側です。内側から外を見て右側、内から見て右側、
じゃあ外から見て左側、左側 の、
そういうこと
の、まあ、玄関の左側の柱とかに、
そうそうそう、そういうことですね、はい、はい。それからあとはですね、あの、まあ、家でやる場合はそうですけども、たまにあのよく国際親善で外国旗も一緒にあげる場合がありますよね、
はいはいはい、
そういう場合は敬意を表して外国旗の方があの内から見て右側に外国旗をあげて、それからあの左側に日本の国旗をあげるという場合もあります。
サミットとかそういう時にこうたくさん国旗並ぶ時にも、
そうですね、
こう並び方には順番があるんですね。
そうそう、相手が先にするのは敬意を表する意味でね、自分の国の国旗をこの、まあ、あの下に置くっていうか、
なるほどね。
それからあのこう重ねて、クロスしてあげる場合もあります。
はあ、はあ、はい、旗と旗を、
外国旗と、そう、その場合も、
X というような感じのクロスですね。
はい、そうです、その場合もあの、さっき言ったようにあの、内側から見て、内側から外を見て、右側にあの外国旗が来るように、敬意を表して。
はあ、ああ、なるほどね。
そうです。それからあの、日本の国旗の方が逆に、内側から見て、左側に来るように。そういうことですね。まあ、そういうあの決まりというか。
ちゃんとこういう国際的なしきたりがあるんですね。
しきたりがあります。それからあとご承知の通り、あのなんか不幸があった時 の、 あの
半旗、
半旗ですね。これはあのあの関三王の一番先についてる関東よりもあの間を空けてね、あの国旗を半分下の方に下げて、これはあの弔意を表す場合ですね。
はい、国際儀礼ありますからね。これもちゃんと守らないと、
そうですね、
礼を失することになっちゃいます。
そうです、はい、あとはまああの国旗の上にあの黒いあの布をね、あの
喪章
として表す、弔意を表す喪章をつける場合もありますね、はい。まあ、それが大体そうですね。あとはあの、普段あげる場合はほとんど国民の祝日にあの国旗をあげますけれども、こちらの方もあの これは昭和23年、戦後ですね、昭和23年にこの国民の祝日に関する法律というのが制定されました。
はい、
でこれにはの3条の、法律がありまして、1条は自由と、平和を求めてやまない日本国民は美しい、風習を育てつつ、より良き社会、より豊かな生活を築き上げるために、ここに国民こぞってお祝い、感謝し、または記念する日を定め、これを国民の祝日と名付ける。これが昭和23年の制定された第1条。うん、それからあと第2条は、まあ今時間ないので読みませんけども、ご承知の通り元日から昨年までは、天皇誕生日までですね、1月から12月まで、いろいろな祝日があります。はい、でこの第2条には国民の祝日を次のように定めると書いて、その各日付と、祝日の名前、じゃあその意味も書かれてるんですね。何のためにこの祝日であるかということが書かれてます。で今年で中で特に今までと違う祝日になるのが10月の22日。これが今の新天皇陛下が即位されたということで、即位礼、生前の儀というのが10月の22日に行われます。でこれは今年だけの祝日になります。それから天皇誕生日に関してはご承知の通り、上皇陛下は12月23日で今まで天皇誕生日だったんですけど、今年はそれがないので、令和2年の2月23日に、現在の、金城陛下のね誕生日ということで、改めて2月23日が天皇誕生日になります。
はい、
その後はいつもの通りですね、の日付日で決まっております。
はいはい、で、祝日以外にも祭日というものもあるということですね。
そういうことですね。はい、それからもう一つ今、祝祭日という言葉がまだ残ってますけども、今は祭日ってないんです、はい、法律的にはね、
はい、
祝日だけなんですけども、祭日っていうのは戦前までの、明治から戦前までの天皇陛下が行っていた祭りの日を祭日っていうふうに戦前までは言ってた。その名残が一応残ってて、暦の中にですね、天皇陛下の祭りがいくつか記載されてます。でほとんど今一般の家庭ではなかなかね、祝日だという感覚、祭日という感覚はとはないので、あげる方少ないですけども、まあ、いずれ今までは天皇陛下が行っていた祭りの日も祭日として日の丸を上げてたということですね。
はい、まあ、祝日は全部ね意味合いがあるということで、まあ、この際確認しておきたいと思います。
はいはい、今日は日本の国旗と祝祭日について、秋田県神社庁教科副委員長の川尻貴樹さんにお話を聞きました。川尻さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナー、次回は今月24日にお送りします。あなたからの神社に関するさまざまな質問も募集中です。質問はハガキ、ファックス、E メールで受け付けています。ハガキの方は郵便番号 010-8611 駅マイク神社で願いをの係まで、ファックスの方は 018-824-8564、 メールの方は eki@akita-abs.co.jp までお寄せください。神社で願いを、このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。